はい、どうも心かがみです。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
今週はですね、 Windows 11の、22H2 でいいかな、 22H2 がリリースされて一般のユーザーにも配信されるようになりましたというところで、私が早速試してみたのでその紹介をしたいなと思ってます。
はい。
で、わざわざそんな新しいバージョンのリリースくらいでっていうところではあったんですけど、今までその Android 用の Windows サブシステムが動かせるようになるっていうのでずっと話題として取り上げてきたと思うんですが、このリリースでとうとうそれが入ってきましたよという紹介です。で、それ以外にもいろんなアップデートあっておすすめの機能もあったりするのでざっくり紹介したいなと思います。で、 PC ウォッチさんの記事を参考にすると、特徴的なものとして一番大きいのが Android 用の Windows サブシステムの展開で、他に私的に嬉しかったところで言うと、カレンダーのところにフォーカス機能がついてポモドーロが使えるようになりました。フォーカス機能っていうのは、30分とか集中タイムみたいなことを決めて通知をオフにしてくれたりとか、そういう機能ですね。なので今まで Teams の通知とかいろいろ来てて、その通知ばっかり振り回された人はちょっとマシになる可能性があります。あとは、スタートメニューがよりスマートフォンアプリっぽくできるようにグルーピングできるようになったりとか、そういうカスタマイズがどんどん入っているのと、ワンドライブがとうとう、かなエクスプローラーに統合され始めてきていて、ドキュメントフォルダとかそのバックアップとして残す代表的なフォルダについてもデフォルトがワンドライブのドキュメントフォルダになっていて、今まで PC のデフォルトに用意されていた、ローカルにしかないドキュメントフォルダみたいなのがもう撤廃されつつあると。なのでユーザーは自動的にバックアップされる環境に自然とファイルが置かれる状態になるって感じになって、スマートフォン同様に、ローカルで持ってるもののバックアップやクラウドとの同期っていうのが自然と行われるような状態になってますと。まあ、プログラマー的にはそのワンドライブのドキュメントフォルダになると、ファイルパス構造に2バイト文字とか空白が入ってきたりして、それでツールがバグることが結構あるんで勘弁してくれっていうところではあるんですけど、まあ一般ユーザー的にはいいアップデートですね。で、一番メインのAndroid サブシステムなんですけど、使い方としては、マイクロソフトストアに行って Amazon App Store Preview というものがリリースされているので、それをインストールすることになりますと。で、それをインストールして、起動すると、Google Play Store みたいに、アプリがいろいろ並んでいる画面が出てきます。で、その中から好きなアプリをインストールして、実行することができるというものになってます。で、いろいろ使ってみたんですけど、まずはこのストアに登録されているアプリですね、これがあんまり多くないです。例えば金融系のアプリとかニュース系のアプリ、ネットワーク系のアプリとか、まあ、いろいろその Google Play Store だったらいろんなカテゴリーで存在すると思うんですけど、デフォルトで用意されているカテゴリーが、まあ、ゲームとその他しかないという時点で、まあ、お察しかなっていう状態です。で、ゲームについてもそのなんだろうな、日本人ユーザーだったらすごくメジャーなもの、ウマ娘とかそういったものも存在しなくて、海外でも特筆してメジャーなものくらいしかなく、まあ、それも全部ではないっていう感じですね。なので、現時点では入れたくなるようなアプリ自体がそもそも少ない。で、アプリの検索にまず日本語も使えないのと、検索メニューに何か文字を打って検索をかけると、その検索文字がクリアされた状態で検索結果が出てしまうもんで、何で検索されたかがよくわからないっていう感じになってます。アプリ自体もまだまだ貧弱なのか、処理が結構重くてですね、なんかストアの方の処理が重いってよくわかんないんですけど、もうストアのスクロール自体がもっさりしてて、なかなか画面更新がされないとか、その検索文字列もキーボードの入力が遅れて入って、結果的に期待する検索文字が入れられないとか、まあ、そんなことになるくらいには動きはもっさりしちゃってますと。まあ、最初のプレビュー版なんで、そんなもんといえばそんなもんかもしれないです。で、完全要の起動したゲームの動作とか そのスマートフォンアプリの動作自体なんですけど、まずアプリを選択して起動するとそのアプリ専用のウィンドウが別途立ち上がりますと。その Amazon App Store の中に、ゲームとかが起動されるのではなくて別のウィンドウとして起動されます。で、起動後は基本的にはサクサク動きましたね。で、特にゲーム内で完結するようなものであれば比較的、問題なくサクサク動いたんですけれども、ゲームガイドの通信処理とかが発生するもの、例えば、フォルダとかにゲームの一時的な情報を置いたりとか読み込んだりして、計算処理をしながら動かしているゲームとかだと、そのファイルシステムへのアクセスっていうのがちょっとサブシステムのエミュレーション経由になってるからか何かが正直分かってないんですが、そのあたりでちょっと重たいなと感じることがありました。で、それがいわゆる NOX とかエミュレーター系、 Android エミュレーターと比べて、特筆して悪いかというと、まあそこまででもないかなという感じだったので、まあ、今後に期待できるくらいには洗練されているサブシステムになってるかなという感想ですね。はい
はい、そうですね、まず UI 関係の改善からいきますと、まあ記事ざっと読んでるんですけど、まあ微妙にかゆいところに手が届かなかったものが、ちょっとずつ改善されてるなという印象ですね、うん、個人的に通知周りの、Bluetooth とかですね、はいはいはい、Bluetooth 機能が強化されてて、オンオフだけじゃなくデバイスの状態や状態、デバイスの追加や状態確認などの設定が可能になったっていうところで、まあ、ペアリングデバイスが一覧出るようになったり、うん、ここら辺結構私の環境では、ちょみちょみいじってたんですけど、まあ、すっと出てこないんで、自分でショートカット作ったりみたいなことをやってたんで、ありがたいなと思うところですね。はい。
Bluetooth、なんかやりたいことに対してステップが長いんですよね、結構。なんか古いデバイスマネージャーの追加みたいなレベルのフェーズを経てて、全然、動線がアップデートされてこなかった経緯があるんで。
まあ、すっきりしたのは、11ですっきりしたのはいいんですけど、その分できなくなってたことが、できなくなってた、深くなってたところですね。
うんうん。そうそうそう。
そこが改善してくれてたんで、ありがたいなと思うところですね。
うん。
で、まあ、あと、Android については、まあ、そうですね、私も使ってみるとわからんなという感じですけど、まあ、今のところアプリの追加待ちという感じですよね。うん。まあ、そりゃそうだろうなという感じなので、まあ、これは、まあ、時間が経てば増えていくのかなという気もせんこともないのですけれども、
うん、
まあ、メイン構造というか、メインの動作はうまくいくんですけど、ファイルが重くなるとか、ファイル関係の処理、うんうん、そこら辺はまあ結構アプリの設計によっては致命的になり得るんで、まあ難しいですね。とアプリ設計者がまた頭を悩まさないといけないですね、うんうん、という感じが実際ありますね。
そうですね。実際スマートフォンとの体験を比較して顕著に差を感じたのが、まあその記事のスクリーンショットにもあるんですけど、放置少女というゲームがあって、うん、まあこのゲームの特徴として前に起動したタイミングから次に何かアクションを取ったタイミングまでの時間経過で、内部のゲームキャラクターが成長する、レベルアップするという仕組みを持っているゲームですと。で、そうなると、そのゲームの情報を不揮発にどこかで管理していて、その差分から自動的に算出するっていう処理がちょくちょく挟まるんですけど、まあ、その処理のタイミングごとに重くなるもんで、UI の操作がいちいち重いみたいになってましたね。
ああ、なるほど。難しいですね。まあでも多分側をかぶせてる感じなんで、ステップが1個増えてて、それがもうどうしようもないという
話
はなりそうなんで、
そ
うですね、まあアプリ設計者に頑張ってもらうしかないかなという気がありますね。アプリ設計者っていうのは、Android アプリというよりもこのサブシステムの方ですかね、うんうんうん、
そうですね。もう一つ試してみたのが、はい、フロストフレームっていうやつで、ゲーム上ではそのハクスラのような、 高めって言ったらいいな、うん、まあ、上から見下ろす形で小さいユニットたちがごちゃごちゃ戦闘しまくるみたいな感じの、一般的には CPU 負荷の高そうなゲームデザインのものなんですけど、まあ、それは全然あの軽かったので、うん、CPU リソースとかの割り当て、メモリの割り当てとかはかなりうまく作られてるなと思いましたね。
ああ、なるほど。まあそこもデスクトップでやってるんで、まあ多少はね
そうですね、
ゴリゴリ言っても大丈夫というところはありそうですね。
そうですね、
まあ、そうですね、一番多分多いのが、まあ、デスクトップでやるというよりもタブレットで大きい画面でそのアンドロイドゲームをやりたいみたいな需要がある気がしていて、
うんうん、
まあ、そうなった時に多少重くなるかもしれないので、まあどうなんでしょうねという、アンドロイドタブレット使えという話ではあるのかもしれないですけど、
うん、うん、そうですね、個人的にはそういう用途よりも今ゲームだけで絞れば、あのマインスイーパーとかソリティアと同じ位置づけ、
その
ちょっとした息抜きにポチポチ触るとか、あのロードモバイルとかのゲームだったら一定の経過時間が経ったら次のアクションが取れるようになるみたいなゲーム性があったりすると思うんで、そういうのをあのサブ画面の片隅にでも置いといて様子見するとか
受注させておく感じでね、まあ、画面は広いですから、
まあそうですね、っていう使い方もあるかなと思ってましたね。
あ、まあ確かにね、 Android と違って Windows だとウィンドウがね複数起きるのが非常に便利なんで、そこの差分がありそうですね、確かに、うん、うん、なるほど。まあ今後に期待というところですね、というところで、まああと一つあれですね、
はいはい、
さっき言ってた、ワンドライブに、
ああ、はいはい、
何でしたっけ、
統合エクスプローラーが統合され
て、エクスプローラー関係が統合されて、
うん、
話なんですけど、まあ、ドキュメントとかがそのワンドライブ管理下に置かれるっていうのは、まあ、何もわからない上ではいいんですけど、あまり重たいものが置けなくなるっていうところがあるんで、
うんうんうん、
個人的にはちょっとそこなんとかしてほしいなと思う次第でありますね。
そう、そうですね、
はい、あの、まあ、ドキュメント、まあ、あのワードのファイルぐらいとかだったらいいんですけど、すごくでっかいファイルとか、まあ、動画とかを管理下に置いてしまうと一瞬で容量食われてしまうんで、
うんうんうん、
まあ、そうなった時にあの、Google ドライブよりも確かきつくて、うん、容量制限がそのデータとか動画でもかかっちゃうんですよね。
そうですね、うん、
でそうなってしまうとちょっと、そこに容量が圧迫された結果必要なもののバックアップが取れてなかったとかいうことも発生し得るので、
うん
うんうん、そこら辺はわからない人ほど陥りやすいので、ちょっと気をつけといた方がいいかなと思うところでありますね。
そう、そうなんですよね、同期トラブルが全てのユーザーで発生してしまうっていうのは逆にデメリットではと高3 Windows ユーザーとしては思っちゃいますけど新規 Windows ユーザーだったら関係なかったりするのかな、ちょっとわからないですね、
まあ、その頃に戻ってみないと、まあ、分かってるから怖いだけであって、
あ、そうそうそうそう、
まあそういうもんだよねと言われてしまうとそうなのかもしれない、
うん、そう、スマートフォンでも動画とか重たかったら消すしなっていう、
うん、まあまあまあね、まあね、じゃあ、まあ、そう言われてしまうとそうかもしれないね、
動画とか写真撮りまくって容量が足りなくなったって時に何してますかって言ったら、よりでかいハードディスクを持ってるスマートフォンを買いに行くか、外部の SD カードでの出力とかを試すかとか、うん、まあなんかそんなことをやるわけで、
まあそうですね、まあローカルに保存する必要はないというか、まあ一般的に確かに、スマートフォンをメインで使っているユーザーとかはインスタグラムとかに投稿していて、そこにあるやつが漏れている画像なんで、うん、まあ失敗した画像はいらんわっていうデフォルトであるとかね。
ああそうそうそうそう、だからワンドライブに残ってる時点で、まあ公開はできないけど最低限残したいものレベルしか残さない、うん、それかもうちょくちょく消しちゃうみたいな、うん、
ところはあるんで、まあ、使わないやつはアーカイブ化してて最低限ね、うん、とかでもいいのかもしれないですね、うん、
そう、だからあまりにも子さんスタイルなのかもしれない
まあ確かにそれはありそうですね、はい、わかりました、まあ、
エンジニア的には困るんですけどね、
うん、まあそうあります
はい
はい、
じゃあちょっと枕長くなっちゃいましたけど本題の方行きたいと思います。
はい、
1点目、オープン AI がリリースした高精度な音声認識モデル Whisper を使ってオンライン会議の音声を書き起こしてみたということで、デベロッパーズ IO クラスメソッドさんの記事になります。オープン AI という、まあ、名前の通りオープンソースコミュニティの、まあ、AI のところが Whisper という音声認識、音声を文字起こしする AI ツールというのを、発表されました。で、これが、まあ、オープンで提供されているのでもう誰でも GitHub から使うことができるんですけれども、日本語にも対応しているというところで日本人の中でもすごく話題になっています。で、このオープン AI の Whisper がですね、なかなか精度が良くて、で実際今回は私たちのポッドキャストで試してみたんですけれども、まあ私たちってそんなに滑舌良くないじゃないですか、
はい、
でもそれなりにちゃんと文字起こしできてたんで、まあ、これは良さそうっていう感じになってます。でフリーでも使えて、精度がいいってなると、今までその文字起こし API とか、まあ、文字起こしをしようと思った時クラウドサービス SaaS でのサービス提供としていくつかあったんですが、まあ、なかなか1時間とか2時間あるようなそのポッドキャストのデータを食わせようとするとアホみたいにお金がかかるみたいなことがあったので、オンプレというかローカルの PC で、まあ、簡単に文字起こしできるこのツールは非常にいいなという感じになってます。ただ、一方でちょっと困ってることもあってですね、1時間のデータを変換する時間がアホみたいに長いということがあって、うん、このオープン AI の Whisper にはモデルがいくつかありますと。そのモデルっていうのは AI の学習モデルですね。で、そのモデルのサイズっていうのがタイニー、ベース、スモール、ミディアム、ラージと5段階あって、最初に、まあ、VRAM の容量も足りてるからってことでラージを試してみたんですけど、1分の音声データに対して1時間処理がかかるということが分かり、1時間のポッドキャストを変換すると2日半かかると。でその間、PC が全く落ちないように維持しないといけないっていうことがあって、ちょっと厳しいなとなってますと。で先ほどじゃない、今朝ミディアムに下げてやってたんですけれども、その間に PC が一旦スリープに落ちたっぽくて、そこで処理が止まってしまったというところでトラブルになっていて、未だに最後までコンバートできたという実績がないという悲しい現実があるんですけれども、まあ、途中途中でコンバートされた中間情報は見れるので、それを見る感じはかなりいい感じになってたから、どこかでその変換後の文字起こししたデータも Git に上げていって、公式のホームページ、このポッドキャストのホームページのところからダウンロードできるようなリンクも貼っていこうかなとは思ってます。はい
はい、うん、確かにオンプレでって動くっていうのがすごくいいかなと思ってますね。さっき言ったように、すごく重たいデータを食わせたいという特殊な事情がありますので、そこに対して、ゆっくりでいいからローカルでやってほしいという需要を満足してくれてるっていうのはすごくうちらとしてはありがたいところですね、うん、でまあどうなんでしょう、これ GPU スペックが必要っていう感じなんですかね。
そうですね、まあ、VRAM が推奨スペックとして入ってるので GPU スペックが必要なんですけれども、うん、実際に変換中のパフォーマンスを見てるとほぼほぼ CPU ばっかりでした、私の環境では。
あ、そうなんですね。
うん、
よくわかんないですね。
だからもしかしたらその Whisper の実行オプションの時にどれくらい GPU を使うかとか、まあ、ちょっとしたチューニング的な設定があるのかなとは思うんですけど、
うん、
うん、単純に実行しただけだとそこまで、GPU は食われなかったですね。
なるほど、了解です。まあ、そこら辺、まあ、適切な設定をしてやったら、まあ、環境がいろいろ違うんでね、オンプレだと、
うんうん、
早くなるのかもしれないんで、そこはちょっと期待したいなというところではありますけど、まあ、モデルがさっき言ってたようにいろいろあるんで、まあ、これ、どうなんですかね。モデルが軽いやつにすると認識精度が悪くなるという認識でいいのかな。
単純にそうです。
なるほど。 ああ、それは学習用というか参照するデータ量が小さいからという感じなのかな。
そうですね、なんか学習モデルが小さいっていうことは、その学習の教育しデータというか、そのモデルを形成するのに使ったデータの量と、あとはモデルの構造の深さですかね。ディープラーニングだとどれだけ、ま、ノードかノードのネスト構造を作るかって話になると思うんですけど、それが、総数が狭いと当然容量が小さくなるので。
なるほど。ああ、まあ、なんですか、ざっくり言うと語彙力が少ないみたいな感じ。
ああ、まあまあまあ、そうです。です
ね、はい、はい、なるほど。ああ、まあ、それでも、まあ、軽いモデルというか、実行可能なモデルで、そうですね、それなりの精度で出るんだったら、それでいいかなというレベルだと思うので、
うんうん、
まあ、非常にありがたいかなという感じですね。
うん、そうですね。でちょっとさっきチャットで共有しましたけど、実際の精度としてはこれくらいで、今日の冒頭にも言った「はいどうも心鏡です」というのは「はいどうも心神です」くらいになってて、はい、東電ですも一応それなりに取れてると。
はいはいはい、
うん、で今言ってくださったような「はいはいはい」みたいな挨拶も綺麗に入ってるし、あ、そういう意味だとすごいのが漢字変換とかもできてる。
そうですね、文節が日本語はややこしいんですけど、うん、それがしっかりしてるっていうのが、比較的緩和制限とかもちゃんと、切れてていいですねという感じですね。
うんうん、
うん、
文節ごとにタイムスタンプが切られていて、あの連なってる言葉はここまででしょうっていう単位で時間の幅が切られてるから、結構その文字起こしの結果も読みやすくてですね、 Google のなんだっけ文字起こしとかだと全部つながっちゃってるんですよね。
あ、
もう句読点とかなくひたすら最後まで入ってるみたいな、はい、
うん、
なのでパッと見た時にその文章をいい感じに改行とか形成してあげないと日本人でも読み切れない文章だなってなるんですけど、うん、結構このウィスパーで出てきたやつはあのなんだろう、一呼吸開く単位でちゃんとタイムスタンプが分けられてるんで読みやすいですね。
いいですね、これ非常に頭出しがしやすくて、あのあ、このラジオ撮って後に編集してタイムスタンプというか話題ごとに頭出しできるようなスタンプで一応つけてるんですけど、
うんうん、
それ現状は、ウェブの波形を見て目で頭を探してるんですよね、うん、それが一緒にできそうなんで非常にありがたいですね、はいはいはい、という感じですね。
そうなんですよ。なのでプロセスとしては今までそのいろいろデータを作り終わった後にプッシュして Git に上げてってやってたんですけど、まずは生の録音データをこれに加わせてからいろんな作業を始めるっていうフローにすればもう少し楽になる可能性があって、でやりたいんだけどあまりにも処理時間かかるもんでぐぬぬってなってる感じですね。
サーバーを自宅に導入するしかねえかなって
そう、一応その GitHub Actions というその GitHub の自動機能でローカルの PC にリクエストを投げて、何かその新しい音声データがアップロードされたら自動でこの処理をかけるっていうプロセス自体を組んだんですけど、
う
ん、うん、一回走り始めてから終わるまでが長すぎてそのプロセスの検証もまだできてないって感じ、
うん、なるほどね、
うん、まあ、あんまり贅沢言わずに、うん、ミディアムとかスモールとかに落としていってもう少し様子見てもいいのかもしれないんですけど
まあまずそっちでとりあえず環境整えてからの方が早いかもしれないですね
そう、ただ、ね、一番最高のモデルでどれくらいの精度が出るのかっていうのも楽しみで見ちゃいたいなっていうのもあって、はいはい、ちょっと悩んでる感じですね。
はい
はい、
はい、
大丈夫ですかね、
まあ、はい、そんなところですかね。
はい、
はい、じゃあ次の、記事です、マイナビニュースさんからで、タイトルがリュウグウ母天体の内部に海があった小惑星サンプルから液体の水を発見というタイトルの記事です。 JAXA は9月23日小惑星探査機はやぶさ2の新たな研究成果を発表した。同探査機が地球に持ち帰ったサンプルの重大な粒子を科学的物理的手法により分析、リュウグウ母天体の形成から破壊までの歴史を明らかにし、 サンプルの物性値まで組み込んだシミュレーション上で再現することに成功した。またサンプル中の結晶内部にあった微小の隙間から、液体の水を発見。これはリュウグウボテン体内部に大量に存在した水が閉じ込められたものと見られるという。これまで水は水酸基を持つ、複水でいいんですかねちょっと読み方わかんないですけど、鉱物の形で存在することが分かっていたが、ほんの微量とはいえ現在のリュウグウにも液体の水があったというのは驚きだ。岩水ですね、ごめんなさい、岩水鉱物ですね、うん、はい。で、まあ、結構長い記事なんでかいつまんで見ますけど、まあ、分析したっていうのが、直径8ミリの粒子などで、まあ、回収サンプルの中でも3番目に大きいと、まあ、比較的大きいサンプルに対して、放射光施設やミオン設備などを活用し分析を行いましたということで、まあ、まずは非破壊検査ですね、
うんうん。
まあ、でこれをやったところ、サンプル内の硫化鉄の結晶内部で発見されたと。まあ、こう、MRI みたいにこう断面が見れるんですけど、その内部に何ですかね、あの他とは物性の違う空間があって、まあ、そこに、水を二酸化炭素を主成分とする液体が含まれていることが分かりましたと。で、まあ、その穴がまあ数ミクロン、まあ、2、3ミクロンぐらいかな、なんで、まあ、目で見て分かるレベルではないんですけども、分析した結果、まあ、ちゃんと液体の水があったというのがまあ大発見ですという話ですね。で、これももう、いろいろ分析して、解析したところ、リュウグウボテン体、このリュウグウっていう小惑星ができる前に、もともとあった天体ですね、そこに存在していたものだと考えられていますと。リュウグウボテン体は太陽系の誕生から約200万年後マイナス200度以下のごく、低温環境で集積、アルミニウム26度の崩壊熱により内部で水と二酸化炭素の氷が溶け始め、300万年かけて最高50度程度まで温められたというと。pH は9程度でアルカリ性の温泉のような状態でしたと。まあ、この時に水があって、岩石との堆積比で1対1ぐらい存在していたということなので、まあ、だいぶ大分量の水がありましたという感じですと。で、じゃあこれがどうやってリュウグウになったんですかという感じなんですけども、大規模衝突があったということが想定されていますと。まあ、その水があった母天体に、10% 程度の大きさの、非常に質量の大きい天体がぶつかって、まあ、めちゃくちゃその母天体が破壊されて、宇宙空間に散らばった一部がリュウグウになりましたということが想定されていますという感じらしいですね。で、その、衝突したっていう、シミュレーションシナリオとかも、今回のリュウグウ、から解析した物性値をもとに解析することで、まあ、精度の高いシミュレーションが可能になったと。解析した中村氏曰く、どこにも想像は入っていない、全て物的証拠に基づいていると、この成果に自信を見せるということらしいです。さらにはやぶさ初号機の時にはサンプルの量が少なすぎてこういった物性の計測まではできなかった、今回はたくさんサンプルを持って帰ってくれたのでこのシミュレーションを実現できたと述べ、はやぶさ2ミッションの完璧な成功に感謝したということらしいです。はい。で、まあ、他にも、時期情報が残ってたとかいろいろ情報が書いてあるんで、まあ、読んでみると面白いかなというところでの紹介です。はい。
いやー、ワクワクしますね。素晴らしいね。
いいですよね。
いいですね。もう未来の話すぎて考察する余地がないんですけどまあ液体があったら当然生物の話とかもありますし、個人的に興味深いのが温度が50度くらいまで上がったっていうところで、液体がある状態で温度が50度まで上がった、なのでこれ衝突さえなければ、そのそれこそ宇宙人じゃないけど地球外生命体の形成できる環境が揃ってた可能性があるっていう、
まあそうですね、
温度だと思ってて、
うんうん
うん、 それの実例が今回サンプルとして得られたこと自体がなかなかワクワクするなって感じですね。
いいですよね、うん、確かにその、うん、地球と同程度の温度で水もあったっていう条件、
うんうん、
っていうのが実際に、実物のサンプルから採取されたっていうのはすごく大きいことだと思うので。
そう、今までもね、うん、そういう場所はあるだろうは言われてたし、実際そうと言えそうな天体は観測上見つかっているっていう事実だったと思うんですけど、サンプル上そうだと言い切れますって言われるとめちゃくちゃリアルになってくるなっていう、
うん、そうですね。まあ最近だといろいろ研究が進んできて、例えば火星の地下にも氷があるだろうとか、
うん、
そういう話もちょくちょく出てきてますけど、地球、地球から近い惑星は、まあ、環境も似たようなことになるっていうのは、うんうん、まあ、それはそうなので、うん、今回そうではない、離れた太陽系から離れた天体でもそういうことが発生しているという情報が届いたのはすごく大きいと思っていてて、
うんうんうん、
なんで思ったより、うん、地球型惑星っていうのが、まあ、実際ありえるよねっていうのが、まあ、実際サンプルが確認できたっていうのは、まあ、その、うんうん、宇宙人がいそうっていうのが非常に身近に感じられていいなと思う次第でありますね、はい、
間違いないですね。まあ、地球もね、いつか同じ状態になって遠い誰かの宇宙人が地球という星はもともとこれくらいの温度だったのかもしれないって同じように解析する可能性があるってことですからね。
まあそうですね、これぶつかったのに300万年ぐらい前とかだったかな、うん、
うん、
ですからね、はい、
いや300万年前からのメッセージとかエモいタイトルつけそうなレベルの話ですよね。いや素晴らしいね。まああとはあれかな、その岩石の形成のされ方とかが、まあ、地球上で考える物理特性とか想定と、まあ、ほぼ変わらないよねっていう傾向が見えてきてるっていうのもなかなか面白いかなって感じですかね。そのこう、内部の先ほどの崩壊熱と外壁の間でその圧力差が生まれたらこういうことが起きうるっていうのが多分地球上でも分かってたからそういう解析結果になってると思うんですけど、そういう事実が紐付けられていくっていうこと自体も面白いなとは思いますかね、うん、
そうですね、うん、まあそこら辺仮説ではいろいろありましたけど、実際にこうやって 物証拠、
うんうん、
が出てくるのが非常にやっぱ強いと思うので、そこら辺答え合わせというか、まあその理論の強度の補強、
うんうんうんうん、
という意味で非常に意義があるのかなと思いますね。
そうですね、個人的にはどこまで行っても地球の常識、宇宙の非常識みたいなことってあるんじゃないかなと思ってたので、
うんうん、
まあ、そういうのがちょっとずつなくなっていっているという事実はかなり面白いですね、うん、なんか科学がちゃんと科学してる感があってすごい。
まあ宇宙関係は非常に手元にサンプルがあるっていうのがレアケースなんでね、うん、
うんうんうん、
そこら辺非常に科学している分野ではあると思いますけど、はい、
いやいいですね、いいですね。いや、うん、なんか一通り解析が終わったらどっかで展覧会でもやってほしいですけどね、学会とか。もう
分
かったことを
かなとは思いますけど、ああはいはいはい、まああるんじゃないですかね、まあ順次という感じではありますけど、うんうん、
やっぱり次のちょっと JAXA のイベントは注目ですね。 JAXA のホームページなんかフィードとか発行してたっけ？
わからない。
RSS フィードくらい発行してくれないとちょっと困りますね。こんだけ面白そうなことやっといて。
ツイッターとかの方が早いんじゃないという気がしますけど。まあはい、今後に注目ということで。
注目ですね、大注目ですね。フォローしとこう。うん、はい。
はい。
では次、私の方で。今日はもう短く2つくらいでいこうかなと思うんですが、総合 TLS 認証 MTLS とはということで、クラウドフレアの記事です。クラウドフレアはネットワークの超大手企業さんのとこですね。で、まず TLS 認証自体がマニアックな話なので、そこからさらっと触れると、 普段ブラウザで HTTPS という URL の先頭で、いろんなホームページ見に行ったりしてると思うんですが、その HTTPS の S はセキュリティの S で、安全にブラウザでウェブページを見るための仕組みになってますと。で、そこで使われている安全に見る仕掛けっていうのが、この TLS 認証というものになってます。で、まあ、TLS が何の略かとかは別にどうでもいいんですけど、ざっくりの仕組みとしては、そのホームページはインターネット上の誰かが立てていて、そこにウェブブラウザーから覗きに行くみたいなことをやってるんですけど、そのサーバー側に私はこういう人ですっていう証明書が発行されていて、ブラウザではその証明書をもらいに行って、ふんふんあなたってこういう人なんですねっていうのを見ますと。で、自分だけではその証明書が本当に大丈夫な人なのかとかわかんないので、まあ第三者認証機関という、この人って公的な人大丈夫な人っていうのを問い合わせる人がいて、その人に問い合わせて大丈夫な人だったら、ああ安全な人だねって思って、その相手と通信を始める。という流れが TLS 認証になってますと。で、これによって、そのホームページを公開している側と、ブラウザで見に行く側の間で、暗号化された外から覗けない通信をやり取りして、セキュアに保つってことをやってました。で、これだけではちょっと足りないよねっていう話になってきてるのが、ゼロトラストという文脈では足りないよねとなりつつありますと。で、ゼロトラストについてはなんか先日別の回で軽く触れたと思うんですが、ユーザーデバイスのネットワークトラフィックをデフォルトで一切信頼しないっていうことを意味していて、多くのセキュリティ上の脆弱性を排除するのに役立つアプローチとされていて、先ほどので言うと、サーバーはあなた大丈夫ですかって見るわけですが、つなげに行くクライアント側は誰でもいいという状態でしたと。で、ゼロトラストだと、つなぎに来る人も危ない人かもしれないという立場に立つっていうことですね。で、そうなってくると、サーバー側、そのホームページを公開する人だけが私こういう人ですっていうことを示すんではなくて、私こういう人ですけど繋いでいいですかっていうのを、ブラウザ側、クライアント側も示す必要が出てきたと。で、そこで登場したのが MTLS という仕組みで、まあ、相互に証明書を交換するという仕掛けになりますと。で、この MTLS になってくるとちょっと厄介なのが、サーバー側で このつなげに来た人って大丈夫ですかっていうのを確認する第三者認証機関っていうのがいないことにありますと。そのホームページを公開する人は公的機関に登録した一つになってるかもしれないけど、見に来る人は世界中の誰かなので、その誰かが大丈夫ですかっていうことをどこかに問い合わせに行くっていうのは現実的ではないですと。なので、現実的にはそのパブリックなインターネット環境で実現できるようなあの認証の仕掛けではなくて、ローカルなネットワーク網の中でこの人はつないでいいよってことがあらかじめ分かってる、例えば社内のネットワークとか、まあ、そういった環境で使われていくべきでしょうとなってるものになります。で、これによって防げるものとしては、中間者攻撃、ブラウザーとそのウェブページを公開する人の間に割り込んで、データを覗き込んだりとか、はたまたその一番手元のブラウザー側になりすますみたいなことができてしまうんですけど、まあ、そういったものを防げたりとか、あとはその社内のネットワークの中から悪意あるリクエストをかけるとか、まあ、そういったことも防げるようになります。で、最近あって、これが入ることで防げることで言うと、それこそクラウドフレアさんの周りであったんですけど、社員の一人がフィッシング詐欺みたいなものにあって、社内 LAN の中にある PC 自体が、ウイルスに感染してしまいましたと。で、その PC が、他の機器にどんどんどんどん横に広がっていって、最終的にアタックしたいところにアタックしてデータを取るみたいな攻撃方法があるんですけど、その時点で、悪意あるそのアプリケーションというのがクライアント証明書、つなぐ側ブラウザ側の証明書をちゃんと持っていない という状態になれば、そのリクエスト自体が失敗するので、ウイルスに感染してもネットワークにつなぎっぱなしだったとしてもそれ以上広がることがないという状態性が作れるというものになっています。で、じゃあこれ自体がどれだけ普及していくのかっていうところになってくると、結構現実的には難しいところがあってですね、この証明書というものを個々人が管理したりとか、その証明書に記載するこのアプリケーション、こんなユーザー、こんなタイミングだったらつないでも大丈夫だよっていう、その証明書の確からしさを維持し続けるっていうのが結構運用上大変になる可能性があって、単純な導入は結構難しい。何かインフラとかプラットフォームが出てこないと厳しいだろうというのはあるんですけど、従来型の認証方式、あらゆるユーザーがあらゆるサーバーやあらゆるファイルにアクセスするときに AD 認証、あの Windows の PC にログインするユーザー名とパスワードの認証権限だけで、やり取りしきるという運用コストに比べればマシになる可能性もあるので、その辺はいいとこ取りしていくことになるんじゃないかなという話になります。はい、以上です。
はい、概要から確認させてもらうと、ローカルで、運用するときに主に使用する、
という現実的には、
現実的には、なるほど、最後に言ったことが全部な気がしますけど、まあそのいいとこ取りできればいいけどねという感じな気がしていて、そのこれを導入するのは、まあ確かにそのセキュリティの面ではやった方がいいよねっていうのは確かにそれはそうなんですけど、Windows のやつの話でも言ったとは思うんですけど、やっぱり、ちゃんと管理しきれるのかとか、権限追加が細かくなりすぎて、煩雑になりすぎて業務に支障が出るんじゃないのかとか、まあ実際うまく扱わないというか、まあみんな分かってないと多分そうなってしまうと思っていて、
そうですね、
まあでもまあそれがその流通した時のコストに比べるとマシだから、それはそうすべきだっていう話はそれはそうなんですけど、まあなかなか、実運用された実績というか、実例でどう運用してるのかっていう話が聞きたいなという感じかなと思ってますね。
そうですね、まだ提唱されたばっかりで、その辺の実運用のベストプラクティスとかは正直見えてないと思います。
そうですね、
まあ、簡単に想定できるベストプラとしては、例えば個人情報が入っているデータベースサーバーが仮にあったりすると、そこにアクセスできる権利っていうのは基本的に、運用者側にはないわけですよね。なので、まず運用者側が必ずアクセスしなければいけなくなるっていうのは、例えば法律的にそこの内容を開示しなさいとか、そういう要求があった時だけですと、ってなると、そこにアクセスするのにはもう最低限証明書がいりますよという運用にしとくと、そのユーザー権限とか簡単な処理ではなくなる、その MTLS プロトコルに対応するっていう処理自体が、非常に他のフローと乖離しているので、非常に例外的な行動になるからこそ、ヒューマンエラーとか、ちょっと悪意を持ってる、ちょっとやっちゃおうくらいでできることではなくなるので、例外的な処理にも対応しつつ、普段では絶対にアクセスできない状態を維持できるとか。
なるほど。まあ確かに、運用強度というか、なんて言うんでしょう運用するデータの性質的にそれはまあそうすべきだよねって話は実際そうなので、まあ確かにそこはそうした方がいいですよねという感じですね。逆になんていうかあれですね、うまく、そういう運用できてないところに対して、なんていうかサービスとしてまるっと提供する法を導入するっていう方が一般企業にとっては楽なのかもしれないですね。そのサーバー、ここサーバー込みで、トラストのサーバーと、アプリケーションというか、このシステム導入の保守メンテ込みで、このお値段ですという感じかな。
あとはそうですね、 あのビジネスモデルとしてもこれが活躍するシーンっていうのが想定されて、例えば Web UI とか Web ページ Web API っていうのが、サーバー上提供されていて、それとつながりうる子機とかクライアントデバイス IoT 機器群っていうのに、まあ、制限を設けたいと、1台何円、月額何円ですみたいなライセンスフィーとして取るっていうなった場合に、今までだとそのデバイスのシリアルナンバーとかを事前に登録しておいて、シリアルナンバーをわざわざ通信データに入れて、私はこういう人ですっていう認証フェーズを経て、それだったら OK だよみたいなことを頑張ってサーバーにデータ処理として追加するっていうようなことをやったり、あとはクライアント側で、払い出された専用のログインをしてください、そのログインユーザーのアクセスセッションを見て、他にアクセスがなければ、その1ライセンスを使ってつないでもいいですよっていうライセンス管理をするとか、まあ、そういう運用をされてたわけですけど、この MTLS でお互いに証明書を交換し合う関係上、その証明書の中でどれくらいの、利用が可能っていうところを盛り込んでおけば、そのビジネスモデルと証明書を1対1で紐付けることができて、そういう なんだろうなビジネスモデルのためのソフトウェア開発みたいなコストが下がる可能性があって、まあ、その辺は役に立つかもしれないです。
あ、確かに、まあそこら辺はエンドユーザーとしても久しぶりにログインするこのサーバーどれだったっけとか、うん、どのアカウント使っていいんだっけとか、まあ、たまによくある話ですので、
うんうん
う
ん、
そういうのが、まあ、あの何も気にせずアプリケーションがバックグラウンドでやってくれて信頼性のある通信として、うん、使えるっていうか、うんうん、非常にありがたいなというところですね、うん
うん、あと社内であるので言うと、派遣の人と、正社員の人でアクセスできるサーバーを変えたいけど、ネットワーク上とか AD 認証の設定上それを分離すると各サーバーの運用コストが高くなりすぎるからやってられないみたいなケースで、
はい、
もうあの社員しか持ってない証明書と派遣にしか渡してない証明書を分離して、その企業 IT 部が配信するみたいなことをしてしまえば分離がしやすくなるかもしれないですね。
ああ確かにそこら辺はいいですね、うん、確かに実質それ IT 部が管理コスト支払えないから実装してないっていう話なだけなんですから、
うんうん、他なるほど、まあうん、いくつかそのビジネスと絡めた話はできるかなと思うけど、まだこの MTLS 自体が話として提唱されたしかないので、まあ今後の話かなっていうところです、
はい、
はい、以上です。
ということで、はい、了解です。はい、では、私の方最後ものひささんの記事です。科学的検証を得ない、再生医療を治療として提供、再生医療法の構造的課題とはというタイトルの記事です。京都大学は、2022年9月2日日本の再生医療と安全性確認確保法、再生医療法の下で安全性や有効性が疑われる、各間細胞治療が提供されている実態を調査し、それが同法の構造的な問題に起因している可能性があることを発表した。本来治療は研究によって安全性や有効性が科学的に証明された上で患者に提供される。しかし日本では自由診療であれば安全性や有効性が十分に証明されていない治療でも提供できる。再生医療法は2017年に一部改正され、厚生労働省のウェブサイトに再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同備文書を公開することが義務付けられている。今回の研究ではこの文書をもとに現在提供されている過去幹細胞治療について国内の状況を正確に把握すべく調査分析した。その結果、2377の医療機関で3467件の、幹細胞治療が提供可能になっていた。それらの治療法の中には培養した幹細胞を治療に投与する、患者に投与する治療など ISS-CR 国際肝細胞学会のガイドラインで認めていない治療法や、科学的エビデンスが確立していないがん免疫治療が多数含まれていた。このような状況が発生している要因として、研究グループは再生医療法の構造的な課題を指摘している。研究から治療が実用化されるまでの過程において、研究で安全性と有効性が証明された、医療が治療となること、研究と治療の定義とその区分、新規性の高い未確立医療技術と未検証の治療の区別は重要な基本的概念だ。しかし再生医療法ではこの3つの基本的概念が明確に区別されていない。この状況において研究グループは、科学的エビデンスが確立していない治療が患者に提供されていることにつながる可能性があるとしている。また今後、再生医療法が改正される際は3つの基本的概念を明確にし、医療機関や医師と、認定再生医療等委員会などとの間で内容を共有できるようにすることが望ましいとしている。日本では2014年に再生医療法が制定され、細胞を治療として人に投与する場合は自由診療でも提供計画について専門委員会の承認を受けたり、厚生労働省に提出したりする必要がある。しかし安全性や有効性が明確でない肝細胞治療を基準しているわけではない。これまでの実態調査はこうした治療法を法律で禁じている国や英語圏からの報告がほとんどだった。研究グループは今後、再生医療に対する認識や誤解について明らかにするため、アンケート調査の実態や医療と法規制の課題についての検討を進めていくということで、京都大学さんがもともとその肝細胞研究の、尾という感じで進めていった中で、こういうこともせなあかんのかという感じで、なかなか大変やなという紹介です。はい、
全然分かってないから質問攻めになっちゃうんだけど、
はいはい、
まず再生医療ということ自体が、比較的新しいことになっている結果、その再生医療の中で研究から治療フェーズにおける分類が法律上規定されてない結果、再生医療を行える医療機関において、どのフェーズにある治療法を選ぶかがもう自由になってしまっていると。で、その自由だから、研究段階のものが悪いとか治療に行ってるからいいとかではなくて、その採用の仕方や適用の仕方っていうのだったり、肝細胞治療の実績自体がそういう分類がされないまま一概に取り扱われることに対して、誤認を招く。例えば研究段階の肝細胞ばっかりが治療ばっかりが採用された結果、すごく大きなトラブルを起こして肝細胞治療はよろしくないことだみたいな結論が出てしまうとか、そういった、誤認を与えかねない運用になっていること自体が課題だと言いたい、ですかね。
そうですね、そこもすごく大きいなと思っていまして、大学出身者さんそこが大きいのかな。私もあんまり詳しくないんですけど、実際、その法律で認められている範囲としては、実績がしっかりとしてない治療法というのが1位にあふれていて、それが困ったよねと認識していることだと思います、ね。なんで、その医療面としても、そういうのが、乱立した結果、十分なエビデンスが得られないまま、実際どれが一番いいのかっていうのが分からないまま、患者に提供する医師も分からないままになってしまうというところもあったりすると思いますし、どう考えても、その優位性がねえだろうみたいなところも、治療法として挙げられてしまうということで、患者としても標準的なものがわからないので、
そうですね、
あまり本来、 効果が高いものを受け入れていたという機会が損失している可能性があるというところかな、うんうん、そこら辺のフェーズまで持ってきていないというのが問題だという話なんだと思われますね、はい、
そうですねだから患者は、自分その治療法に対するリスクよりもそれで、ある程度治るでしょうという見込みの方がやはり大きい、患者利益の方が大きい状態でその治療を選びたいっていうのが、まあ、第一目標にあるはず、
はい、
一般患者であればその治験に協力しますとかいうポジションだったら別だと思うんですけど、ね、そういう人がじゃあその医者が説明したことに対してどのフェーズなんですかとか聞けるわけもないので治験に協力したくないですという患者に対してはそのフェーズまで行ってるものから医者を選ぶべきっていうことになってて、それがあの報告説明文書および同意書としてちゃんと、明らかになってること、その患者が期待していることとバランスが取れてるっていう結論になってるっていうのがちゃんと報告されてると厚生労働省としては期待する通り管理できてるという状態になるはずだけど、それが見えないってことですよね。
まあそうですね、うん、なのでまあでもこれを大学から言うっていうのもなかなか
そうですね、それは厚生労働省が起こることなんじゃないのって思っちゃうけど、
でもそうですね、
あそうか、労働省としては法律がそうなってるからその法律の範囲で運用するっていうことになるのか、
まあどう、まあ、まあまあ立法は違うからという話にもなるのかもしれへんですけど、
そうですね、う
ん、まあその大学としてのスタンスは非常に大学らしいなと思っていて、うん、まあ、要は分析して、まあ、あまり良くない状態ですよというエビデンスを積み重ねた上で上申するつもりなのかもしれないですね、
うんうんうん、
まあ、そういうところとしては、まあ、非常に良いとは思いますけど、まあ、なんというかその、うん、言った通り、大学以外のところで担保してほしいなと素人目には思ってしまうような記事ですね、
はい、そうですね、それこそ最初の法整備の時に専門委員会、第三者専門委員会を立ててるはずで、その人たちは言ってそうなもんだけどね、他の医療関係の法律では同じような分類をしていると思うんで、これ
まあまあまあ、そのなんていうんですか、幹細胞っていうのは比較的新しい、成立分野だったので、緩めにしましょうみたいな判断はどんなかもしれないです、ね、
ああ、そうか、それはあるかもしれないですね。当時研究フェーズくらいのものしかろくになくて、はい、実績を積むためにちょっと緩く始めるしかなかったみたいな。
そう、研究を活発化させて、多数ラインを複数で走らせて、幹細胞治療っていうものを、まあ、なんていうんですか、コンテンツって言っちゃったらですね、選択性のある治療法としようと、うん、いうことをやろうと思ったら、うん、まあ、思ったよりも薄く広く広がっちゃったよっていう話なんですかね、うん、
でもそれはなんかしゃあない気がしてきたな。だから、うん、次の改定タイミングはいつですかっていうことだけの話なのかなっていう気がしてきた。
まあ、あとその改定するにしても案に盛り込まないといけないと思うので、まあ、基本的に、うん、今あんまりよろしくない状態ですよっていうのを、うん、まあ、やっぱり、その、まあ、立法側に、
うん、
示す必要がある。
そうだね、
で国会で議論してもらう必要があるとかになるのかな、
うん、そうだね、うん、ということはやはりそれを調査してファクトとして示す必要があって、大学か
大学かという感じではありますけどね。まあまあまあ大学病院とかもあるんでね、まあそういう意味では、うん、その
医師学会とかがやるかって言ったらなんかやらん気もするな。なんか違う気するね、うん、どこがやるんだろう、うん、
まあでも個人的には医師会とかの方が近い気がするんですけどね、その、
うん、
何ですか、
治療医師会がなんか、
はい、
ちゃんと選べないじゃんっていう思いから出てきてくれるべきっていう感じ。
うん、そうですね、研究段階としてはむしろ、まあ、平たくというか言い方悪いですけど、研究段階としては データが積み重なる方向なんで、どちらかというと治療の方が本来困ると思うんですよね。
うんうん
うん、さっき言った通り、適切な治療が、なされていない、
うんうん
うん、で、まあ、幹細胞治療っていうのはそういうもんなんだっていう、評判にもなってしまうというところで、うん、まあ、あんまりよろしくない状態になるという意味で言うと、治療側、医師側の方が、まあ、メインで被害被ってるのかなという気はしますけどね。
いやーむずいねそれその医師からしてみると、あらゆる治療法の中の一つの治療法でしかなくて、幹細胞治療って、
あ、
その
なるほど、
その中で一つの治療に対しての不満感をそのメイントピックに上げるかって言ったら、それよりもなんか優先順位高いことがもっとあるよねってなりそうだよね、医師会の中では。
ああ、まあそれはそうかもしれないですね。医師としてはその薬を選ぶというのと一緒で、
うん、
有効な薬が出てきました、じゃあこれ、使ってみようかっていう段階であって、その幹細胞治療というもの自体に対する、なんていうのかな、あの風評被害まで守る立場にはないというか。
あ、そうそうそうそうそうそう、
そうですね。まあそれは確かにそうか。ああ、そう考えると、まあ確かに京都大学さんが一番先方に出すのが、まあ成功法かな、
うん、まあもやっとはするんですけどなんかそのお互いの割り切りがありすぎるっていう感じもするから、まあもやっとはするんですけど、多分医師の優先度順位からすると下の方だろうな。
まあ確かにそれはありそうな気がする。ちょっと目の前の手の届く範囲がちょっと違うっていうのは確かにそうなんで、分野として、それはそうですね。
そうですね。まあ、あと起こるとしたら、患者のその細胞とか状態を取ってちゃんと経過が良くなってるかとかを検証する人たちっているじゃないですか。
はい。
あ、それを専門に、どういう人たちっていうのか忘れちゃったけど、そういう人たちは結構これはこの状態不満だと思いますね。
まあね、どういうことですか。それはデータが乱立してるからっていう話ですか。
そのどうせ実態を取るサンプルだったら、過去にどういう研究が行われてきて、それではどういうふうになったという結果があるから、今回こういう結果経過になってることが、まあ妥当に聞いてそう、妥当に聞いてなさそう、治療法を変えるべき変えないべきみたいな提案につなげるわけじゃないですか。
はい。
その前提が研究段階のものって言われちゃうと、めっちゃ取り扱い困りません？
まあ
その研究段階で実例数が少ないからこの患者には適用できなかったなのか、これから聞き始めるもんなのかとか、そのいつこれは変えた方がいいというジャッジをするのかとか、その辺の妥当性が難しい気がする。
まあその先行データが充実しないんで、運用する側として困るよねという話ですかね。
そうですね、
まあそれは
病理とかかな、
それはそうだけど、まあ、研究段階というものを扱っている時点で、それは何て言うんですか、なんだ、見込み範囲内というか、
まあね、
まあ、分からんものをぶん回してる時点でっていう気もしますけどね、
そうか。まあでもそうだね、そこを安全方向に倒しすぎるといつまでたっても新しい治療使えないみたいな話になっちゃうから、
まあね、
バランスか、はい
はい、まあという感じでしたというところです。
はい、じゃあ今日はこんなもんですかね。
はい、本日の内容は小ノートにまとめていますのでご確認ください。デカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいという要望もお待ちしています。メールアドレスはリカログ@gmail.com になります。 Twitter もやっていますので、フォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組は、ポッドキャスト、Spotify、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。